77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。11月1日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、早くも11月になり、もうあと残るところ今年もあと2ヶ月になりましたね。もう早いですよね。もう街はですね、こうクリスマスのこう飾りとかも出てきて、私ですね、このクリスマスのシーズンが一番好きなんですよ。もうこれからですね、イルミネーションとか可愛い飾りなんか見るの楽しみだなぁなんて思ってます。今日ですね、もう早速ですね、話題の作品ありますので、こちらからご紹介したいと思います。息子と呼ぶ日までという作品で、まあ、今日から公開の作品なんですけれども、自身の性別に違和感を持って生まれたトランスジェンダーの主人公が差別と偏見の中で葛藤する姿や家族との絆を描いた短編映画で、俳優の黒川あゆみさんが同じく LGBTQ をテーマにした短編映画手のひらのパズルに続いて監督脚本を手掛けた作品です。まあ、主人公の翔太役にはトランスジェンダー当事者を対象にしたオーディションで選ばれた演技初経験の合田隆之さんが演じてらっしゃるんですね。まあ、この作品25分という短い作品なんですけれども、まあ、そんな中でも考えさせられることがね、たくさんありました。まあ、上映劇場は今のところ東京と大阪だけなんですけれども、まあ、知ることっていうのはとっても大事なことだと思います。まあ、もしかしたらね、これから上映館増える可能性もありますので、詳しい情報などは公式ホームページを見ていただいて、この息子と呼ぶ日までぜひチェックしていただきたいと思います。さあ、早速映画紹介していきます。カッティ、刃物と水道管。コルカタの刑務所から脱獄した詐欺師の通称カッティことカディルは海外への逃亡を企てますが、まあ、空港で出会った女性に一目惚れして出国をやめてしまいます。まあ、その夜、街を歩いていたカディルは自分とウリ二つのシーバという男性と出会うんです。悪知恵を働かせたカディルはシーバを自分の身代わりにして追っ手に捕まえさせてしまいます。自由の身になったカディルでしたが、シーバが地方の農民が直面する問題に取り組んでいたことを知ると次第に心に変化が起き、シーバの活動を引き継いで農民たちの先頭に立って大企業と対峙していくという物語で、まあ、キャストはマスター先生が来るなどで日本でも注目を集めるインドタミル語映画界のスタービジャイが主演を務め、詐欺師と社会活動家という全く異なる二人の人物を一人二役で演じた2014年に制作された作品なんですね。まあ、この作品めちゃくちゃ見応えがありました。まあ、2時間43分あったんですけども、物語に見ハマってしまってもあっという間だったんですよ。まあ、そしてアクションも踊りももう相変わらずすごい。そしてこの作品ラストがすごく良かったんですよね。まあ、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。カッティ、刃物と水道管、こちらは全国順次公開中で、九州では佐賀のシアターシエマなどで公開になります。続いての作品はスパイダー増殖。逃げ場のないアパート内で繁殖し凶暴化した毒蜘蛛が巻き起こす恐怖を描いたフランスのパニックホラー映画で、監督はこの作品が初長編となる新鋭セバスチャン・パニセックがメガホンを取り、第35回シッチェスファンタスティック映画祭で審査員賞を受賞しました。 この作品見ながらも怖くてもう心臓ドッキドキだったんですよ。まあ、こんな恐怖ねもう味わいたくないなってきっと見た方思うと思います。私しばらくクモも見るのも怖いですもんね。ぜひこの恐怖大きなスクリーンで体験してください。スパイダー増殖、こちらも全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。続いての作品はノービス。ローイング、ボート競技の世界に見入られた女性の狂気にも似た情熱を描いたドラマ。セッション、ヘイトフルエイトなどの音響を担当したローレン・ハドウェイが、大学時代にローイングに没頭した自身の体験をもとに描いた初監督作品です。このタイトルのノービスっていうのは、スポーツ分野において一定のランクに達していない初心者のことを示すそうです。そしてキャストは主人公アレックスをエスターファーストキルのイザベル・ファーマンが演じています。まあ、イザベル・ファーマンの演技にやはり引きつけられました。もうエスターもすごかったんですけど、この映画のアレックス役もハマり役でね、もうすごかったんですよ。まあ、イザベル・ファーマンの迫真の演技、ぜひスクリーンでお楽しみください。ノービス、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。さあもう一ついきましょう。ゴンドラ、山の谷間を行き来する2台のゴンドラで働く2人の女性が織りなす物語をセリフなしで描いたドイツ・ジョージア合作の映画で、ツバル、ブラブラブラ、胸いっぱいの愛をなどで知られるドイツのファイト・ヘルマー監督と脚本を手掛けています。2023年第36回東京国際映画祭コンペティション部門に出品もされています。まあ、劇中に登場するゴンドラはジョージア南部の小さな村フロに実在し、ジョージアで最も長い距離をつなぐゴンドラとしても知られているそうですよ。まあ、この作品セリフが一切ないところがね、また魅力的な作品でした。まあ、ゴンドラの乗務員の2人の女性が空中で すれ違う瞬間に見せる表情だったり仕草がね、なんともキュートで魅力的でした。そこからこう自分なりのね、こう言葉を想像したりするのもね、楽しかったです。まあ、こんな無声映画もね、いいなーなんて思ってしまった作品でした。ぜひご覧ください。ゴンドラ、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。なお今ご紹介したですね、5作品長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報などはぜひ公式ホームページをチェックしてくださいね。ミカのフラワーシネマ、さあ最新作映画ご紹介していきます。ドッグデイズ、君といつまでも。不動産会社で働くミンさんは自宅1階を動物病院ドッグデイズに貸し出してるんですが、まあ、彼自身は犬嫌いなため、動物病院の院長ジニョンと口論が絶えないんです。まあ、そんなある日、ジニョンと揉めていた彼はドッグデイズの利用者で有名建築家のミンソにたしなめられ、仕事でリゾート開発に関わっているミンさんはジニョンにミンソを紹介してもらおうと、ジニョンが助けた保護犬のチワワを預かることに。ミンソは散歩中に倒れて、フレンチブルドッグの愛犬ワンダを見失ってしまい、居合わせた配達員ジヌが捜索を手伝います。まあ、そんな頃、作曲家ソニョンとジョンアの夫婦の養子となったばかりの少女ジウは迷い犬と出会い、まあ、その一方を恋人スジョンの留守中にゴールデンレトリバーの スティングを預かっていたヒョンがドッグデイズに大慌ててスティングを担ぎ込みます。そこへスジョンの元恋人ダニエルが現れ、という孤独を抱える人々と可愛らしい犬たちの偶然の出会いが起こす奇跡を描いた韓国映画です。建築家ミンソをミナリのユン・ヨジョン、ミンさんをコンフィデンシャルシリーズのユ・ヘジンが演じるほか、シュリのキム・ユンジン、ビニールハウスのキム・ソヒョンが共演しています。私、犬の映画イコール絶対泣くとこういつも思いながら見るんですけど、まあ、この作品でももう泣きました。まあ、でもね、 悲しい涙じゃなくて温かい涙を流せる作品なんですよ。まあ、特にワンちゃんと一緒に暮らした経験のある方は感情移入しやすいんじゃないかななんて思います。まあ、犬もねかけがえのない家族ですもんね。もう本当にワンちゃんの温かい映画、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ドッグデイズ君といつまでも、こちらは全国順次公開中で、長崎では11月22日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は11人の賊軍。1868年江戸幕府最後の将軍徳川慶喜を擁する旧幕府軍と薩摩藩長州藩を中心とする新政府軍の間で争われた戊辰戦争。まあ、その最中、新政府軍と対立する奥羽越列藩同盟に加わっていた柴田藩で繰り広げられた同盟への裏切りのエピソードをもとに、捕らえられていた11人の罪人が柴田藩の運命を握るある砦を守る任務につき、壮絶な戦いに身を投じる姿を描くという仁義なき戦いシリーズなどで知られる名脚本家の笠原和夫さんが残した幻のプロットを、孤狼の血シリーズの白石和也監督が映画化した作品です。キャストには山田孝之さんと中野太賀さんがダブル主演を務めるほか、千原誠二さん、岡山天音さん、野村周平さん、音尾拓磨さん、玉木宏さん、阿部貞夫さんなど豪華キャストが勢ぞろしています。まあ、この作品ものすごく見応えがあって、まあ、上映時間156分も本当にあっという間でした。まあ、小説版をですね、天地名刹の産方父さんが書いてらっしゃるんですけど、私この小説版も読みました。実は映画と小説版ラストが違うんですよね。もうラストが違うだけでもこんなに物語も違うのかななんて思ったんですけど、私はどちらかというと映画版の方が印象に残りました。まあ、そして山田孝之さん、中野太賀さんをはじめとするキャストの皆さんの演技がね、ものすごく素晴らしかったです。こちらはですね、物語と迫力をぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。11人の賊軍、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は愛見たがい。ウェディングプランナーとして働くあずさは親友かなみが亡くなったことを知ります。恋人との結婚に踏み出せずにいるあずさは、生前のかなみと交わしていたトーク画面に変わらずメッセージを送り続けていました。まあ、同じ頃かなみの両親のもとに、とある児童養護施設から娘宛てのカードが届きます。まあ、そんな中、かなみの遺品のスマホには溜まっていたメッセージの存在を知らせる新たな通知が入り、その一方、金婚式を担当することになったあずさは、おばの紹介でピアノ演奏を依頼しに行った小道の家で中学時代のかなみとの記憶を蘇らせるという作家中条貞さんの連作短編集愛見たがいを映画化した作品で、2020年に他界した笹部清監督が温めていた企画をもとに、彼女が好きなものの草野翔吾監督がメガホンを取っています。キャストはあずさを黒木華さんが務めるほか、中村葵さん、藤間佐和子さん、草笛光子さん、田中智郎さん、西田直美さんなどが出演しています。まあ、この作品の中には誰かを思う気持ちが温かく描かれていて、心がふわっと優しい気持ちになりました。まあ、誰かのために温かい気持ち、思いやりを持つことってもう本当に大切ですよね。もうそのことを優しく教えてくれる、もう素敵な物語でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。愛見たがい、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。今日は11人の賊軍オリジナルスマホホルダーと静電気ステッカーをセットにして5名の方に、そして愛見たがいオリジナルミニタオルを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご覧ください。締め切りは11月6日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介しますね。ストレンジャーズ。婚約者の浮気を知ったナオコは、不思議な魅力を持った同僚のサキに導かれてマッチングアプリを始めます。アプリを通して様々な男性と出会い、お金を受け取りながら仮初めのデートを繰り返すナオコは、日に日に派手になっていき、自分自身の姿形が次第にサキに似てきていることに気づき動揺するんですが、やめることができないんです。まあ、そうすることで不安も取り除かれていると錯覚する彼女は、次第に自分を見失っていき、さらなる不安の渦に沈んでいくという短編午後3時の悪魔が札幌国際短編映画祭など国内外の映画祭で上映されて注目され、この作品が長編デビュー作となる池田健太監督がメガホンを取った心理サスペンスです。なおこの視点で鑑賞したんですけど、もしかしたら自分にもそんな部分があるかもしれないなんてこう思ったりもしました。まあ、本当の自分を見失うくらい変わってしまうのはもうどうかなとこう思ったんですけど、でもこれは誰にでもあり得ることかもしれませんよね。まあ、自分をしっかり持つことの大切さも教えてくれる作品なんじゃないかなと思います。ぜひご覧ください。ストレンジャーズ、こちらは11月2日明日から公開になります。まあ、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今日はですね、たくさんご紹介しましたが、何か気になる作品あったでしょうか？ね、何か参考にして、これからもぜひ映画楽しんでください。今週のラストナンバーは、映画竹取物語の主題歌、ピーター・セテラで、ステイ・ウィズ・ミーを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手は、シネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。